ご起立いただきまして、証言543番。
Thank you.
聖書を読みいたします。ヨハネによる福音書の21章1節から14節、新約聖書の211ページです。ヨハネによる福音書21章1節から。その後イエスはティベリアス湖畔でまた弟子たちにご自身を表された。その次第はこうである。シモン・ペトロ、ディディモと呼ばれるトマス、ガリラヤのカナ出身のナタナエル、ゼベライの子たち、それに他の二人の弟子が一緒にいた。シモン・ペトロが、私は漁に行くと言うと、彼らは、私たちも一緒に行こうと言った。彼らは出て行って船に乗り込んだ。しかし、その夜は何も取れなかった。すでに夜が明けたと、イエスが岸に立っておられた。だが弟子たちはそれがイエスだとはわからなかった。イエスが、子たちよ、何か食べるものがあるかと言われると、彼らはありませんと答えた。イエスは言われた。船の右側に網を打ちなさい。そうすれば取れるはずだ。外で網を打ってみると、魚があまり多くて、もはや網を引き上げることができなかった。イエスの愛しておられたあの弟子がペトロに、主だ、と言った。シモン・ペトロは、主だ、と聞くと、裸同然だったので、上着をまとって湖に飛び込んだ。他の弟子たちは、魚のかかった網を引いて船で戻ってきた。陸から200ペキスばかりしか離れていなかったのである。さて陸に上がってみると炭火が起こしてあった。その上に魚が乗せてあり、パンもあった。主イエスが、今取った魚を何匹か持ってきなさいと言われた。シモン・ペトロが船に乗り込んで網を陸に引き上げると、153匹もの大きな魚でいっぱいであった。それほど多く取れたのに網は破れていなかった。イエスは、さあ来て朝の食事をしなさいと言われた。弟子たちは、誰もあなたはどなたですかと問いただそうとはしなかった。主であることを知っていたからである。イエスは来てパンを取って弟子たちに与えられた。魚も同じようにされた。イエスが死者の中から復活した後、弟子たちに現れたのはこれでもう三度目であった。お願いします。恵み深き全能の主なる御神様、今朝も敬愛する兄弟姉妹たちと共にこのところに集い、共に礼拝をすることができます幸いを心から感謝いたします。今日本中で、また世界中で新型コロナウイルスという病によって人々が恐れおののいております。そんな中でも礼拝を守れますことを心から感謝いたします。主よ、どうかこの礼拝を祝福してください。今日ここに集うことのできない私たちが、心に思う信仰の日も一人一人もあなたが共におられ、必要な癒しを与え、慰めを与え、導いてください。時のことに会って説教をしてくださる説教と先生、 この病、新型コロナウイルスの流行のために来ることができませんけれども、メッセージをいただいております。どうかそのメッセージを通して、新しい一週を私たちが主の御言葉とともに歩むことができますように、この礼拝を祝福してください。この礼拝が聖徒のことのあふれたものとなることを願い、主イエスキリストの皆を通してお祈りいたします。アーメン。賛美歌352番予期率生活、歩みは一瞬鮮やかでも色あせた歩みになります。復活の主を信じながらも色あせた毎日を送ってしまいがちです。あの復活の家に出会った弟子たちでさえ何回も立ってきたら熱が冷め、何をしていいやらわからず、ゼベダイの子ヤコビやペテロが漁師だったためティベリア、カッコ、ガリラヤに戻って、私は漁に行くというと、トマス、 アハナエル、ゼベダイの子たち、その他二人の弟子が、私たちも一緒に行こうと言い漁に出ました。しかし一晩中網を打っても何も取れなかったようです。長年の経験を蘇らせ、検討を続けたが、虚しく朝を迎えました。がっかりの状態で夜が明けてしまい、カペナウムに帰ってきました。岸にはイエス様が立っておられました。ですけれど、弟子たちはそれがイエス様だと分かりませんでした。イエス様は、子たちよ、何か食べ物があるかと言われると、ありませんと答えました。すると、船の右側に網を打ちなさいと言われました。この光景は、イエス様が弟子としてついてくださいと召し出されるとき、ルカ5章4節に、不行で岸に上がって網を洗っていると、沖へ漕ぎ出し、網を下ろし、漁をしなさいと言われ、シモンは、先生、私たちは夜通し苦労しましたが、何も取れませんでした。しかし、お言葉ですから、網を下ろしてみましょう。と、その通りにすると、多くの魚がかかり、網が破れそうになったのです。そこでペトロは、恐れを持ち、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。と言い、イエス様についていきました。これと同じようなことが復活の主によって起こったのです。弟子の一人が、主だと気づき、主だとペトロに言いますと、ペトロはその時のことを思い出したに違いありません。裸同然だったペトロは上着を着て水の中に飛び込みました。他の弟子たちは、魚のかかった網を引いて戻ってきました。陸に上がってみると、炭火が起こしてあり、その上に魚が乗せてあり、パンもありました。イエス様が今取ってきた魚を何匹か持ってきなさいと言われ、陸に引き上げると153匹もありました。153と魚の全種類だと言えます。すべての神と全世界、全人類を表しています。イエス様は、さあ来て、朝の食事をしなさい、と言われ、パンを取って弟子たちに与えられ、魚も同じようにされました。なんと、愛に満ちた行いでしょう。このように、愛に満ちた行いを、愛に満ち、行き届いた行いを見せてくださったのです。私はここで人を愛するということは、このように行き届いた行いをすることだと教えてくださっているように思います。イエス様の言われたことに素直に従ったことが勝利の大量をもたらした秘訣です。復活の主は泣き悲しむ女性のもとへ、苦しみ、がっかりしている弟子たちのもとに現れてくださいました。また疑うトマスには彼にわかるように接しられ目を覚まさせられました。このように神様は人の悲しんだり苦しんだり悩んだりする時をご存知で、その人に答えてくださいます。しかし神様はしばしば常識外れのことを人を通して言われます。いくら常識外れと思っても、神様から来たような思いの時、それを行うと思わぬことが起きるのです。列王記下五章、旧約聖書のページ583に、シリアの国にナーマンという将軍がいました。彼は地位が高く、多くの人から崇められていましたが、人には分からぬ悩みがありました。それは皮膚病でした。アラム人が誤って部隊を編成して出動したとき、 彼らはイスラエルの地から一人の少女を捕虜として連れてきて、ナーマンの妻の召使いにしていました。その少女はナーマンが皮膚病で悩んでいることを知り、ご主人様がサマリアの預言者のところにおいでになれば、その重い皮膚病を癒してもらえるでしょうと言いました。それを聞いて、なんとか治りたいと思っていたナーマンは、その少女の言葉を信じたのでしょう。早速主君に、イスラエルの地から来た娘がこのようなことを言っていますと伝えると、アラムの王は、行くがよい。私もイスラエルの王に手紙を送ろう。こうしてナーマンは主君の手紙とお金や着替えを持ってイスラエル王のもとに行きました。この手紙には家臣ナーマンを送り、あなたに託します、彼の重い皮膚病を癒してくださいますようにと書いてありました。イスラエルの王はこの手紙を読むと、衣を裂いて、私が人を殺したり生かしたりする罪だとでも言うのか、この人は皮膚病の男を送りつけて癒せと言う、よく考えてみよう、彼は私に言いがかりをつけようとしているのだ。これを神の人エリシャが聞き、その男を私のところによこしてください。彼はイスラエルの預言者がいることを知るでしょうと言いますので、王は早速ナーマンに告げますと、ナーマンは数頭の馬と共に戦車に乗ってエリシャのもとに行きました。すると使いの者がヨルダン川に行って7度身を洗いなさい、そうすればあなたの体は元に戻り清くなりますと言います。ナーマンは怒り、彼が水から出てきて彼の神主の名を呼び、患部の下で手を動かし皮膚病を治してくれるものと思っていた。イスラエルのどの流れの水よりもダマスコの川のアバナやカルパルの方が良いではないか、これらの川で洗って清くなれないというのかと言い、身を翻して憤慨して帰ろうとしましたが、彼の家来たちが、あの預言者が大変なことを命じたとしても、あなたはその通りになさったに違いありません、あの預言者が身を洗え、そうすれば清くなると言っただけではありませんと言ったので、ナーマンは思い直し、神の人の言う通りヨルダン川に来て7度身を浸しました。すると彼の体は元に戻り、小さい子供の体のようになり清くなりました。つまりきれいに癒されたのです。信仰は聞くことから始まりますが、行わなければ死んだものだと言われます。魂のない肉体が死んだものであるように、行いを伴わない信仰は死んだものです。ヤコブ2章25節。ナーマンは初めは疑いましたが、結局召使いの少女の言うことを聞き、イスラエルに行き、エリシャの言うことが馬鹿らしく思え、帰ろうとしましたが、家来の助言を受け入れ、やっとその通りをしたので癒されたのです。神様は人を通して語られます。ペトロのようにナーマンのように人の言うことを聞いて行うとき、手応えある生活が与えられたのです。ましてや神の言葉を聞いて行うとき、手応えある生活が与えられるのです。お祈りします。縁の深き全能のつなぐ神様、遠く北九州の地を、鈴木先生の 説教を送ってください。私たちが今ここでそれを聞くことができました。深くこの御言葉に心を込め、人を通して語られるあなたの言葉、聖書を通して語られるあなたの言葉を私たちが聞いて行うものとなりますように、私たちの心を素直にし、知恵を与えてください。あなたの御言葉と悪魔の三大人の違いを聞き分けて、しっかりと御言葉に従っていくものとなさしめてください。その必要な時にどうかあなたが私たちに知恵を授け、悟らせてくださいますように、新しい一週を御言葉とともに御言葉を進めてください。感謝と願い、主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。献金を捧げます。起立いただいて賛美歌190。
Thank you.
主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりがここに集いました。我々一人の上に、また私たち一人一人が心に与える愛する兄弟姉妹のための上に豊かにありますように。